ではありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、すみません。まず1点が、今度 あのごまありがとうございますごまの時に、来られない方 の、申し込みというかお願いされたい方があって、その方があの、どうしたらいいかなということで、写真、自分の書いた写真の裏にありがとうございますと書いて名前書いて、そういうのを送って一緒にあのお焚き上げしてくださりますかというようなことですけども、そういう形とか、あと他にどういうような形でさせてもらうのが一番いいのでしょうか。でまたどういうことがあの、思いを込めて願いを込めて、ありがとうございますと素直な気持ちだけでもよろしくお願いいたします。
はい、ね、いつもどうもごまっていうのはね、こうマイナスを消してもらうためなんですよね、もともとはね。でもありがとうございますっていうのはもともとマイナスないのよね。だからちょっと今ちょっと意味が違うかもしれないね。マイナスを消してもらうという意味じゃなしにプラスをいっぱい与えてもらうというような意味かもしれないよね。だから思いを込めてっていう感謝は思いじゃないですよね、思いを込めてじゃないのね。まあ、でマイナスを消してもらうという意味で思いを込めてかもしれないですね。だから自分の心にある思いをね、いっぱいこの小麦にこうなすりつけてっていうのね。でそれをね燃やすことによってね、火の清めの働きを受けて消していただくというね、そういう意味で、思いを込めるっていうのもいいんですね、それはね。でも感謝の方はもう思いじゃなしに感謝を込めてっていうとどうなりますかね。
感謝を乗せて
光がね、あのものすごく強くなるんでしょうね。だから大きい光の中へね、自分の光の心を入れることによってますます大きく光り輝くっていうのね。だから本当はもう神様との大きい光の交流っていうふうにね言った方がいいんでしょうね。感謝のごまっていうふうになったらね。だから別にごまぎっていう木を使わなかったもね、神でもいいでしょうね、使うのね。感謝を込めて神様と光の交流をさせていただこうっていうね、すぐ燃え尽きてしまうかもしれないですけど。でもそれもね、別に形の燃える燃えないは関係ないですよね、本当はね。本当はもう瞬時にバッと燃えて大きい光になってしまうという意味だったらね。だから写真を別に写真で使わなかったらいいかもしれないよね。写真を燃やすっていうのはなんかちょっと抵抗ないですかね。ないですかね。だから写真なかったら神でもいいですよね、半紙でもね。
そのくらい役年のあれも言っておきましたけどね。いいお役目になる。
だからあのもう感謝のごまっていうのはもうね、マイナスを消してもらうなんてね、そういうのも考えんでいいですね。神様と大きいプラスの交流というね、神様の大きい光をね、展開していただくというような感じでもいいですね。厄年っていうのもね、最悪の厄だったら厄を取ってもらうという意味なんでしょうけどね、大きいお厄をいただくっていうんだったらね、またマイナスは全然ないですよね。神様から大きいお厄をいただいて光り輝くっていうね。 だからそういうぐらいでいいんじゃないですかね。まあ形のはまあ自由でいいと思いますよね。
で今のにちょっとあの関連してのあれで、お名前 の, あの名簿のあれですよね、うん、これ説明も少しあのここに あ, のあると、まあ、いろいろネットワークができるというようなことの少し、
うん、ね、だから写真はまあ自分の分身という形をね撮って、ね、分身がねあちこちにあったらその分身を通してね自分が祈ってたその怒りは分身を通して放射されますよね。そういう意味ではその、まあ、ここに置いておいてもらうとね皆さんの祈りはここで、ね、祈っていると同じように分身が光を放ってくれるんですよね。でここで光の大きい渦巻きが起こってまたねこの光がね皆さんの元に戻っていくっていうね光の交流は起こりますよね。だから別にここが中心じゃないんですよね。神様が中心なんですけどね。だからそれぞれがね神様から光をいっぱいいただいて、ね、その光がお互いにみんな交流し合ってっていうね。で素晴らしいね光のあや模様が生まれるね。だから本当の中心は常にね皆さんの心の奥のね方にあるわけよね。一番心の奥底にね本当の神様がいらっしゃるね。でそこからね神様の光が一人一人にね応じた個性ある光を放ってくれるね。その個性ある光っていうのがまた大事なのね。同じ色だったら大したことないでしょ。美しくないよね。だから一人一人の個性ある光が出てきてね初めてねその光が交流されるとねいろんな 色のねあやむよって生まれますよね。それは本当の調和の光を放つっていうね。だからその光のねお互いの交流ってものすごく大事な必要なのね。この世をよりよく変えていくためにもねそういうねあの、まあ、表面的に見るとね祈りの光のネットワークというね助け合いが起こってくるんですよね。本当だったら皆さんの元にはみんなの写真を置けばいいんですけどね。まあみんなの写真預かってね降りてみんなでそういうね購入する場所があればされてもいいんですよね。そういう形でねどんどんその光のねネットワーク広がればねますますの光のあや模様がね素晴らしい状態のね姿で出てきますよね。だからその一つのねモデルケースとしてここ置いてもらうってしたお互いの光がねもっともっとねいい意味で交流されていきますもんね。はい、ありがとうございます。
3つ目のあれで万歳空という土地が新たにあるという明日連れて行っていただくということを、まあ、お願いして、まあ、行ってもらうつもりなんですけどもどういうところでどういう、まあ、なぜその場所があるのか今
ちょっと無料のところをねあのところからずっと骨をずっとね辿ると盤石の丘になるね。昔からまあ昔はもうこういう車通るような道はなかったですよね。山道を歩くような感じのね道があってでそういういろんな道があってその中の一つとしてねみんなのその自然に集まってそこでね景色を眺めながらねちょっと休憩しながらねお互いにねいろいろその話をしながらっていうのはね心の交流を図った場所としてあったみたいだよね。ただ盤石の丘っていう大きい岩があるんですよ。ね、そういう意味でつけたんかもしれないですけどでも盤石っていうのはすごい言葉なんですよね。盤っていうのはこういう
岩
っていう、うん、一般のパンって書くのそうした石って書くね だから盤石っていうことはもうね不動っていう意味があるのね。実際そこへ行ってね景色眺めると全体見渡せるね、すごい素晴らしい景色の場所よね。でもともとがそこもそのスメラの聖地の、ね、一つのね、実際清らかな雰囲気をね漂わせてくれてるよね。でそういう場所をねこれからまた活用するようにね、この神様計画してるみたいなんで、ちょうどハイキングコースとしてね最適の場所だよね。でその自然散策をねしながら、ね、そこでお祈りをするとねまたいろんな意味のね、うん、神様と深いの交流がねなされていくっていうのね。都会にいてるとは自然がねやっぱりねもっと大事なんでしょうね、自然に触れ合うっていうね生き方をもっともっと取らないとね、都会のジャングルをジャングルじゃダメだね。やっぱりあの神様の光のいっぱい降っている大自然っていうのはね必要なのね。特にあの景色のいいとこってそうだよね、あの空も上空見渡せて景色をね一望に見渡せてっていうね、そういうところの方が心がある意味ではね大きく広く広がって全体を捉えるような心になりやすいですよね。だからそういうのはやっぱり模型的にねそういう場所があったら心のねいろんな勉強のね材料になっていくんじゃないかと思うね。であの山もだいぶ10兆ぐらいかな、もうだいぶ譲ってもらったからそれをどんどんこれから手入れして中を歩けるようにしていきたいと思う、ね、雪だけを大きい木をできるだけ残してね中を歩きやすくして本当の自然散策の、ね、公園のような感じになればね、うん、お祈りの場にふさわしいいっぱいになるんかなって思うのね。やっぱり山っていうのはやっぱりね ある意味で気をかなり間伐しないとねよくないね、ほったらかしいっていうのはよくないみたいですね。植林してもね、まあ、杉やヒノキ植林してもね細いままどんどん全部ね伸びていくわけでしょ。で途中で何回か間伐するんですよね。それをしないとね光が中に入らなくなって友倒れみたいなのね、根が張らなくなるのね。それでね枯れやすくなったり、山自体がね根のない山だったら大水が出ると表層のね部分だけが全体流れて全部流れて落ちてしまうとかね。だから間伐することによって、ね、たくましい木が育つわけよね。根が耐えるとねその地滑りなんか起こらないね。ある程度その光がね中へ差し込まないとダメなんですよね、間伐してもね。でいろんな臓器がね下にね生えてくるぐらいにならないと、ね、良くないらしいんでね。だから大自然そのままほっといていいって言うんじゃないみたいだね、うん、ある程度は人間が、ね、神様の知恵を受けて必要なものをね、うん、その取捨選択してその残していかないといけないね。いいものを残して悪いものは、ね、やっぱり切り捨てるっていうぐらいのね気持ちが必要みたいだね。本当に何でも残したらね良さそうに普通思うんですけどね。こいつは雑草でも何でも残そうかになるでしょね。花園のね、花壇を作ろうと思ってもね、野菜を作ろうと思っても、ね、雑草を残したらね、全部負けてしまいますよね。ね、雑草一本抜くんでも殺生だからっていうね。ね、そういう気持ちになりやすいんですけどね。でも、そうじゃないよね。 神様の御心が雑草をね繁茂させるっていうんだったらね、それもいいんですけど、ね、つくし花を開かせるためっていうんだったらね、花を育てるのがね神様の御心を生きてるね、大きい神様のね意志をそこに表そうとしてるわけよね。だったら雑草を抜かないといけないよね。花をねいっぱい育てあげるようなね大きいその働きを加えないと。そういう意味だったらその取捨選択する、ね、役割は人間にあるのよね。だから大きい命を生かすためにね、ご小さい命を犠牲になってもらうというね。だから雑草もそのね、いろんな役割があるのよね。うん、雑草が生えてね、根を張ることによってね、土を柔らかくしたりするでしょ。ね、またそれを刈られてね、また肥やしになるね。だから必要ないろんな下準備はしてくれてるよね。でもそれをそのままほったらかすというのはね、やっぱり間違ってるね。神様の知恵をね受けてない状態になるんでね。だから本当に神様の知恵を受けて必要なことをねしっかりと、ね、見定めてね、お大事なものをしっかり守り抜くというのがいいんですよね。だから山のね手入れでもそうだと思うのね、うん、本当に必要なものをしっかりと育てあげるというのがね大事なんで、そうするとね本当の調和した姿が取れてね、まあ、いろんな意味であの水でもねあの山が本当にね理想的な姿でね蘇るとね、いい水がどんどん蓄えられていくんでしょね、緑のダムという形でね、うん、山が荒れると水がねダメになるらしいね。だから何もないね木の生えてない山をね水が流れるとね一気に土砂のようなね濁った水がドーッと流れるんでしょ、表面をね。そしたらその水自体がね時間を通ってねきれいにならないよね。でも緑がいっぱいある山だとねまずね土の中へ水が吸収されていって木がねまたそれを吸い取ってまた出してというような感じでね、いろんな働きが加わって本当に清らかな水に変化するね。それで一気にドッとね出してしまうやなしにね徐々に放出してくれるというね。で本当の緑のダムという感じするよね。うん、僕らの川でもねあの下流がもうねあの天気続きだとね干からびて水流れてない時あるよね。上流はいつも流れるよね、不思議にね。でも湧き水がどんどん出てくるよね。ね、逆みたいなもんですけどね、下流の方が多かったら誰と思うんですけど、逆よね、あの干ばつが続いてる時は上流は豊かに流れてるよね。下の方は枯れてしまうね。それだけやっぱり緑のダムというだけ木がね水をちゃんとね守ってくれてるんだと思うね。はい。
あのさっき最後あの丹田呼吸法のやり方をちょっと興味あると思いますんで教えて。
あまりあのね難しい考えでいいんですけどね、あの吐くときにね。この聖火丹田でへそのちょっと下ね、ここに一番軽く力を入れて力が入りやすい中心があるのよね。ね、吐くときにあのできるだけ呼吸をね細く静かに長くというような感じね、一気に出してしまうとハッと吐き出してしまうんでね、できるだけね長い時間かけて吐き出すのがいいね。その時に軽く力が入っているときに心が一番ここが静まるね。それでそこでお祈りしているとね、ありがとうございますって唱えてると、ね、太陽がわーっと輝いてくるね。そしたら冬の寒い時でもね、うん、全身があったかくなってくる。また夏の暑い時でもね、暑さを感じなくなる。そういう時はまあ、あとね、自然にスーッとすればいいよね。吐く時だけをね、意識的にされた方がいいよね。ただ、あまり力んで無理な力入れない方がいいね。軽く自然なね、 力入れ方でいいよね。そうするとあのお祈りにも役に立つんだよね。雑念が出にくくなる、頭で考えなくなるね。それでお祈りがしやすくなってくるね。あまりあのね形をとらわれすぎるとね、またね中がどうのこうのってね考え出すとね、またちょっと無理が来るんでね。だからもうそういうあまりね難しく考えるとね、白動機に静かに長くっていう感じでね、軽く力入れてやったりしてね。はい、
ありがとうございます。
どうぞ。
ありがとうございますって言うとって、あの心の底にあるようなものをもう全部こう早く出てしまって、もしその人の一生のうちで全部その今まで の, あの過去の、まあ、赤みたいなものを全部出てしまって、さらにありがとうございますって言うとったら、もうこれはやっぱり光プランク世界に変わっていく。
そうですよ、あの一回ありがとうございますと悩むでしょ。そしたら古い自分のものを取ってもらって新しいのを置き換えてもらってるね。だからその置き換えどんどん早くなったらね、どんどん新しくなるんですね。だからもう最初からはね、一番大きいね強い光、新しい光で置き換えてくれるんじゃないよね。無理が来るのね、それはね。だからこの世の人にとったら、この世の波に、ね、一番近い光の方が楽なのね。で徐々に鳴らしながら、光に鳴らしながら、ね、どんどん置き換えて、ね、光の自分になっても、ね、もっと新しい光が強い光ね、新しい光にね、それとどんどん置き換えていってもらうというね。だから無理なく自然に、ね、光り輝いた自分に変えてくれるのね、はい、ありがとうございます。
あのよろしいですか。
はいはい。
今日こう来るときにある人からそのケア、介護とかケアをやってる方なんですけども、あの、きれいということと汚いというそのなんていうか差というか考え方というか、よくあのマザーテレサだったりも病人とかこうハンセン症の人とかをやったという、最初はなんかみんな手ぶらめとかなんかそんなことしてやってるらしい。そのうちそういうのも使わずにやれるようになるとか、なんかそんなことでちょっとあの綺麗汚いっていうことの考え方をちょっと教えていただきたいということなんですけど、
うん、まあ綺麗綺麗汚いってもこのね、やっぱり二元的に見てるんだよね。二つに分けて見てるよね。でも本当の正しい見方はね、一元に見る見方の方がいいんですよね。本当に綺麗な立場だったらね、上からプラスを与える側に立った方がいいね。必要なところへね、綺麗なものを与え尽くしていくっていうね。で今度受ける側に立ったら一番謙虚な立場でね、全てをどんなね姿をもプラスに見えるような状態で受け入れていくっていうね。だから神様の働きってそうなのね、二元的に見てないよね、一元的に見てるのね。だからプラスの側の神様はね、マイナスに対してね与え尽くすだけになるね。で与え尽くしたら今度は自分がマイナスの立場に立つんだよね。全部与え尽くしてなくなったらね、マイナスに立つのね。ゼロじゃないね、マイナスまで与え尽くすのね、マイナスになるまで与え尽くすんだよね。そうすると今度はあのね、与えてもらったマイナスのね側も今度はプラスになるわけよね。だからプラスになった時は今度はまた与える側に立つね。だから受ける側と与える側を同時にね交互に繰り返すね。そうすると一元に見てね すべてをプラス、ね、プラスにね、きれいに受けられて、ね、また与える側になったときはきれいなものだけをみんなに与えるっていうふうになっていくのね。だから神さんの側にとったらもうね、汚いっていうのがないのよね。ね、きれいだけっていうね、きれいなものだけの与え尽くし合いっていうふうになるのね。ところがその二元的というのはね、一つの立場にね、とらわれて、その立場から上下を眺めるね。だからその立場にとらわれる心って思いの心なのね。感謝の心じゃなしに思いの心ね。だから思いでみるとね、どうしても一つの立場からね、両方見てしまうね。そうすると、きれいもんはきれいね、汚いもん汚いって汚いって分けるしかなくなるよね。まあ、これ分別心っていうかね、まあ、分別心っていうのをようにも言う人もあるんですけどね、分別心っていうのはやっぱり思いの心よね、うん、区別できるっていうのは別にね、いいかもしれない、悪いことでもないかもしれないんですけどね、でもそれにとらわれたらね、うん、ちょっと引っかかる心になるのね。それよりも一元に見る心をね、神さんの心に戻るということは感謝することだね。ひたすら感謝してね、神さんの心とね、一つになった見方をするとね、一元に見ていくのね。だからいいものだけを与え尽くしてね、またいいものだけを受け尽くすっていうね、だからもう感謝だけっていうふうになるのね、うん、そんなのがいいですよね。
はい、ありがとうございます。
先ほどの足の骨折の話、気になるんですけど、先生でも、もうなんていうかな、こう常に、まあ、瞑想しなさいって言われてて、例えばその手伝って骨折してしまっ てなんか先生なんかもう神様のためにっていつも思ってて、でそれでこうでもなんかそういうことが起こっちゃうのかなってちょっと思いながら聞いてたんですけど、まあ自分でもなんかどうしても、あ、分かっちゃいるけどやめられないっていう感じで、あ、これやめなきゃなって思ってもなんかどうしてもやっちゃうっていうことがあるんですけど、それはそれでいい、ある意味では、まあ、学びとしていいのかなっていうこともちょっとは思うんですけど、いかがでしょうか。
みんな別にね、自由でいいよね。
自由でいいですか。
ねえ、その自由縛られたらちょっとおかしだろうね、うん、神さんのその辺ちゃんと見てるよね。だから一応はね、こうした方がいいってね、神様は助言してくれ、言ってくれるよね。ただそれもね、縛られた状態でね、受けるんじゃないのね。自由な立場でね、いろんなこともまたね、交えて体験しながら、ね、それを最高に受けていけたらいいですよ ね。だから一本道しか歩めないって言ったらね、ちょっと縛られた窮屈な感じしてくるのね。だからちょっとだけ、ちょっとだけ踏み外していいよね。ね、まだそのね、本当の神さんの助言ね、自力がありがたく覚えていくのね。
ということは非常にその自由にやった結果、対象として非常に痛い目にあったんですけど。
そうね、だからそれもありがたいよね。ね、ちょっと痛みを体験するとね、痛みを取れた状態がまたありがたくなる。ね、普段当たり前に思うもんね。ね、だから無限の痛みを取ってもらえたっていつも喜べたらいいよね。その方が幸せが大きくなって、だから何かあるたびに幸せを大きくしていただいてるね。たまにはちょっと地獄の痛みを痛ももらわないと、もらわないとね。だからそれは絶対マイナスじゃないんですよね。ね、ちょっと体験することはまたね、大きいプラスに変化するね。
それはね、おじさんの問題なのか、 周りにいた人たちへのことも含むのかをお聞きしたいんです
。ああ、これはもうね、幸せの最短コースを歩んでるってお手本を示してるんだ。何があっても幸せであるっていう。ね、普通はあのマイナスで掴んでね、それにとらわれがちじゃない、ね、うん、何が起こっても大丈夫っていうね、うん、それは全部プラスにプラスに変化しているからね。
どうもそちらの方が終盤だ
った。そうよね。うん、ね、だからマイナス掴んでそれ負ける必要はないよね。負けてしまったらね、よくないのよね。だからどんな大きいね、マイナスがね、現実に起こってもね、うん、それを克服してね、乗り越えてね、大きい幸せつかめるようになっているよね。それを短い期間でね、一瞬にというのそういう勉強をね、うん、どんどんさせてもらうとね、幸せがどんどん大きくなっていくのね。だからマイナスなんて一切ないというね。掴んでしまうためにそうなるでしょ、ね、普通ね、思い出掴むためにね、まあ、二元的な見方になってね、マイナスにとらわれるっていうのね。だから感謝だけだとね、一元的にプラスばっかりというね、いいことばっかり起こってるという、そういう見方をね、するための勉強になるのね。死んでも蘇るとね、症状の怪我や病気は何でもないと。ね、楽しいばっかりよね。
そのやっぱ怪我した瞬間の気持ちっていうのは、あの神様ごめんなさいっていうより神様ありがとうございます。
そうね、
ただ感謝の気持ち。
うん、ありがとうございます。喜ぶだけよね。しまったってよ、ちょっと思うかもしれない。一瞬チラッと。またやってしまった。うん、でもすぐ反省してありがとうございます。ね、感謝をさせていただくのが幸せなんで、ね、大きい感謝の、ね、チャンスを与えてもらったというのありがとうございます。
あの先ほどお祈りを24時間プラスアルファ時間、プラスアルファっていうのはどういうことなんでしょうか。
ね、あの普通ね、あのこれの人にとったらね、24時間ずっと祈り続けたらね、もうね 100% してるように思うんでしょ、うん、でもこの世の人のお祈りなんて、うん、ほんの小さいもんだよね、うん。そしてその、あの世とかね、いろんな世界に、ね、いっぱいあるでしょ、ね、そこから大きいね、お祈りを加えてもらえたらね、プラスアルファが無限に無限に大きくなるのね、うん、まず守護霊さん、守護神さんがね、応援のお祈りいっぱい加えてくれてるでしょ、ね、だからみんなのお祈りをもらわないとそうよね。ね、自分一人でするお祈りなんてね、小さいお祈りになるから、ね、神様のお祈りをね、みんなのお祈りをね、全部もらってしまうね。そうすると自分が24時間せんでもいいね。本当はね、みんなが代わりに24時間連続してしてもらってるから。ね、時間ずつでもね、24人で。 まあ、まあ、それはちょっと冗談に近い顔見るね。まあ24時間ね、ずっと祈り続けたいという気持ちでね、させてもらわないよね。それはもうね、本体に自分がずっとしてるからね。本体に自分は24時間ね、ぶっ続けてずっと祈り続けてるもんよね。だからそれが自然にずっとね、ビビってね、出てきてるよね。寝てる時も出してるんだよね。ね、深いお祈り、深いお祈りだよ。ね、うん、だから小さい子はよく眠るじゃない。ね、で特にそのね、怪我したり病気した時ね、ずっと眠りっぱなしじゃない。ね、ね、寝てる時に癒されるよね。だ寝てる時にね、成長するんでしょ。ね、その時にやっぱりお祈りが深くね。祈れた状態で続いてるんでしょ。ね、だからそれも本体の方からね、祈りがずっと響いて出てきてるんですね。一番自然なね、本当のお祈りが続いてるんだよね。ね、小さい子寝てる時にね、みんな皆さんも同じよね。ね、深く眠ってる時はってね、やっぱり祈りに ね、なってるかもしれないですね。だから神様にお任せした状態のね、お祈りになるとね、本当はいつも祈り続けてるっていう方がいいよね。また余計なね、そのつまらんマイナスの思い出さなかったら、もういつも祈りの響きがね、ね、出てるんだって思うんですね。だからありがとうございますもね、どうしてもずっと唱え続けなければっていうことはないのね。ありがとうございますって言葉はある意味では確認よね。神様をしっかり確認する意味の、ね、言葉なんで、うん、1日に1回かもしれない、年に1回かもしれないけど、うん、極端に言ったらね、それでもね、神様の光をいつもずっと感じ取れたらお祈り続いてるんですね、うん、だから一瞬一瞬のね、神様の光の確認という意味でね、捉えてきたらね、うん、ゆっくり確認するのもね、早い時間で確認する、それはどっちでも自由でいいしね、ただのあるかいう意味は今言ったね、だけどいろんな意味たくさんあるんですけどね、プラスアルファという意味はね、一番の、ね、根本はアルファというのを一番最初の言葉でね、アっていうのと同じよね、アルファベータというのが、ね、見た時のね、最初の言葉の、ね、響きよね、だからその宇宙絶対神のね、一番根源の響きっていうふうに見たらいいですね、うん、それがいつもね、みんなのお祈りに加えられてるっていうふうにね、うん、ね、これが根本のプラスアルファね、うん、でその時間的に見ても自分の時間だけじゃなしにね、いろんな神様の時間が加えられたらね、でその神様の時間が加わってるっていう意味ではね、自分の24時間プラスにもいっぱい加わってるよね、時間の要素的なものもね、大きい祈りの光がね、そういう意味でいろんなところからのね、うん、プラスアルファがどんどん変わってきてるっていうね、こ、うん、れ数えたくさんあるけどね、うん、だいたいそんなもん、はい、ありがとうございます、
はい、同じアっていう言葉ですし、ね、赤ちゃんって先生がテープで赤ちゃんに戻るっていう時の赤ちゃんっていう言葉がすごくなんて言うんでしょう、温かいっていうか、すごいいい響きだったんですけど、それも何かやっぱり意味がないですか。
そうね、赤ちゃんっていうのがね、一番ね、最初の生まれたての姿っていう意味でね、うん、赤っていうのがね、赤心、赤の心ってね、赤心っていうのは神様の心を指してるね、本心をね、うん、で、赤裸々な心とも言うよね、だから本当の神さんの心そのままっていう意味よね、うん、汚れてないね、うん、本当に純なね、うん、そのままの自然な心よね、うん、赤ちゃんっていう響きはものすごくいいのよね、
すごいすごい
ね、だから赤ちゃんを目指すんだよみんなね。一瞬一瞬生まれてくのがやっぱり赤ちゃんに。ね、赤ちゃんはね悩まないね。ね過去を使わないよね。ね、いつも前向きよね。ね、で神さんによく甘えるよね。お手本よね、赤ちゃん。ね、自分で何かしようとしないもんね。ね、すべて神さんにお任せよね、赤ちゃんもね。最高の理想の姿ね。ね。ね、大人になると自分の力で何かしてるっていうふうに錯覚するんでね。ね、本当はもうね、すべて神さんにね。させていただいて神さんがしてくださってるよね。だから赤ちゃんの心になるとね、全てはね自然にスムーズに動くのね。ね、だからね、大人の枠にはめるなしにね、赤ちゃんを手本としない。ね。
あのなんかまお任せすれば、お任せすれば全て神様から与えられるって。けどなんかこう頭でも分かっ てもなかなかいざあのいざ経済仕事経済的なことになってだからもうギリギリの状態になるとこう任せきれないようなところがあるんですけど、どうやったら任せられるんでしょうか。
ね、やっぱりこれありがとうございますってないことよね。ね、任せきれないのは思いがね、うん、心に溜まっているのに残っているのね。だからありがとうございますはお任せの心でね、お任せしたからそのいらない思いを消してくれるね。だからありがとうございますを積み重ねているうちにね、どんどん思いを消されてしまいなくなっていくんですね。そしたら本当のお任せのね、自然な姿にすっと戻っていくんですね。だからありがとうございます唱え続けたらいいだけよね。それがもう、ね、唱えているときは全託してるね、お任せしてるしね、あとその残った思いをどう消すかは神様に任せたら一番早く消してもらえるという感じでいいですよね。はい、う
ん、あの堀高親王陵様のお山を龍神様が守られているとお聞きしているんですけれども、あの龍神様に聞いて少しあの教えていただけたらと思います。
龍神様ってこのように姿を現していないんだよね。だから自然霊の一種なんですよね。でその龍神さんっていうのは自然現象をね、全て司っている神様ね。でその特に上の方の一番高い神様は清めの働きをしてくれるね。清めっていうのは悟りの意味があるのね。で神様に心の本質を表してね、調和の姿を表すっていうのと、マイナスのような思いなんかを消し切って邪魔するものをなくしてしまうというね、清めと二通りよね。で三髄に青のね、清めの方が本質を表す方の清めね。で三髄にこの争うっていうのを書くの、浄化の浄の方はね、マイナスを消す方の清めね。その両方をね、表して消してくれるね、龍神さんってね。で龍神さんにも色合いがいろいろね、純白の龍神さんのが一番高い龍だよね。で黄金の龍とかね、青い龍とかね、ね、愛がもう黒龍よね。でもこれあの働きの違いだよね。高い低いというよりは働きの違いって見た方がいいね。あまり高すぎたらね、低い世界では働けないね。だから黒龍さんもね必要なのね。低い世界で働くので黒龍さん姿を取らないと働けないね。だからこの世で働くのは肉体が必要でしょ、ね、肉体なかったらこの世で生きていられないよね。何もできないよね。いくら高い神様偉そうに言ったってね。ねこの世で何かしてごらんって言ってできない、ね、悔しかったら出てこいって、ね、そんな感じよね。だから働きの違いとしてね、いろんな役割のね龍神さんの姿を取るのね。だからその大きいね自然現象は高い大きい龍神さんやね、小さい自然現象は小さいね低い龍神さんという感じでしてるのよね、役割の違いとしてね。 だから網を掘らしたりするんだよね。小さい黒龍さんでもざっと掘らせるよね。
龍はみんな神様。
そうね、あの龍神さんだけは神様じゃないんだけどね。
龍、うん、の中で龍というものはみんな神様ってところですか。
だから龍神ってつけた時にね、龍、うん、の神様っていうふうにつけてるよね。もともとみんな宇宙の神様一体なんでね、みんな何々の神様ってところだよね、本当はね。人も神様よね、本当はね。だから神様と分けることは本当はその方が間違いなんだけどね。みんな神様の、ね、役割働きを受けていろんな姿をとってるのね。ただその龍神さんと人間とはやっぱ違うよね、役割働きがね。また他の動物なんかともまた働きが違うのね。龍神さんは龍神さんの役割があるのね。またあの奥の方でね、高い神様っていうのはみんな龍体を表すときあるよね。必要になったらね、龍体を表して大きい働きするよね。だから地球だったら地球っていうね、大きいね、龍体を持った神様、地球霊王というのはね、姿のね、名前を持った方、形を持った姿をとっているのね。で、琵琶湖にも大きい龍神咲いてるよね。ね、だからアメリカのね、ああいう大きい湖ね、五大湖みたいなね、ところにも大きい龍神咲いてるよね。特にあの滝のやところね、ナイアガラのバンクのやね、ああいう大きいところには大きい龍神さんが興味のある人がいてるよね。
あの和歌山県の那智の滝
出ますよね。だからその滝行っていうのね、大体あの龍神さんのいてるところにしてるのよね。ね、龍神さんの助けを受けて清めてもらってるよね、心をね。でその滝行ってやるのよね。だからその滝の流れのものすごい水のね流れをバッと受けなきゃいけないじゃなしね、雰囲気に触れるだけで大きい清めてるよね。だから滝のはたいてしぶきをかぶるだけでいいのよね。
どっちの清めも
両方あるね、龍神さんにはね。だからマイナスを消してもらって本質ね、プラスをね引き出してもらうというね。
僕もね、あの知り合いのかあのガールフレンドが、まあ、前世の記憶を持っておられるからね。で、もともとはその人龍やったって言われるんですよ。で、まあそれも西洋の龍で、で、その人はその龍の時に最初悪魔の側にいたんだけども、で裏切って神の方についてスパイをしてると、でそれがバレてなんか串刺しにされて殺されたっていう。でずっと、まあ、何回も前世の記憶はあるんですけども、ずっとなんか中世ヨーロッパの魔女であったりとか魔女狩りで殺されたりとか、なんかそういう記憶があるんですって。でその人は曰く、この神と悪魔っていうのは同じ顔した双子の兄弟やってるんですよ。で、その双子の兄弟が喧嘩して、それに全世界が巻き込まれたっていう話をしてるんですね。で、今のこの時代っていうのがまたなんかそういうのが現れてきて、で、まあ、その本人はどちらの側にもつきたくないみたいなことを言ってあったんですよ。で、まあ僕にしたらなんか高等不敬な話のようにも思えるんですけども、それがなんか、ゾロアスター教の教えとなんか似てるらしいんですよね。まあ、それも一つの世界で、それが全てじゃないのか、全くなんか高等系な話のように感じるんですけど、ただその、僕その人にちょっとあることがあって、守ってもらったことがあるんですよ。で、水の精をつけてもらったんですよね。そしたら、真夏やったんですけど、本当に笑っちゃうぐらい涼しいんですよ。まあ、クーラーもいらないぐらい。こんなことってあんのかなとかってその時思ったんですけど、とあのそれがまあどう捉えていいのか分からないっていうことをちょっとしたいんですけども、本当にそんなことがあるのか
ね。あの全部あるのね、ただ全体の姿じゃないよね。神様は無限の無限のチャンネルの番組全部用意してるいうことはね、人の使う言葉通りの、ね、番組全部用意されてるもんね。だから人の使う言葉通りに全部番組合わせしてしまうね。 だから神様と、ね、悪魔とのこのね戦いの姿をね言葉にするとそういう一つの番組がはまり込んでいくのね。だから本当の神様はそんな小さい茶器なわけじゃないよね。ね、無限の無限のチャンネルを作り上げた神様だからね、ね、本当の最高の無限の無限のプラスそのものの神様だよね。一切のマイナスないね、またその光一元に見るという神様の立場に立ったらね、うん、そのね、対立的には絶対見ないからね。ただ人の言葉の使い方やね、いろんな宗教の教えにしてもね、いろんな言葉の使い方は全部違うだけでしょうね。でその言葉の違いに応じてね、違う番組にはまり込んでいくね。だからその番組にはまり込んだらさもその番組が正しいと思うのね、うんうん、その世界しか見えなくなったらねもうそれしかないってね、うん、思い込んでしまうよね、うんうん、でも他に無限の無限のチャンネルがあるのよ ね、うん、ね他の人から見たらねおかしいって見えてくるよ ね、 ねでもその人はそれが正しいと思い込んでるよね、うん、だから感謝をしてね神様の心とねね自分の心を一つに繋いでいくのが大事ですよね、うん、そうすると無限の無限のチャンネルあるというのに気づくよね、うん、さらにその奥に本当の神様いらっしゃるというね、うん、番組を超えているいて、ね、本当にいらっしゃるという神様を捉えるよね。
例えばその方が仮にまあ6次元とか、まあ、その世界にいるとしたらそれがもうそれが全ての世界で上の次元が見えてないっていう、
まず上も下も見えてないかもしれないね。ね、うん、一つのチャンネルにはまり込んでるよね。ね、本当の下まで見えたらかなり幅広をね、世界を見渡せるよね。だから一つのチャンネルにはまり込んでしまうもんね。そうね。
はい。あのそのチャンネルはもともとあったチャンネルがその人をなんかあの映したの。映したのか、その人が言った言葉でそのチャンネルができたのか、
さっき神様が用意してるね、全部ね、無限の無限チャンネルね、さっき神様が作ったチャンネルで用意されてるから、ね、人の使う言葉で波長があるのね、そういうちょっと現実がしてくるね。だから一つのチャンネルにはまったら、その中のストーリーにね、自分をね、置いてしまうよね。だから何が良い悪いはないよね。みんなそれぞれに存在してるよね。だから優越的な生き方もね、別に悪いことじゃないよね。そういう世界にはまり込んだらね、それがもうね、正しいんだよね。ね。でもそれで満足できない人はね、番組を変えていくんだよね。ね。で、最高番組だったら神様だけっていう感じよね。ね。無限に無限に変えた神様しかないっていう感じになっていくよね。
それはあの最近、まあ、ありがずっとレトリさんの話聞いてありがとうございますって大切さが分かって、なんか自分でもなんかありがとうの会みたいなのってよくいろんな人講演したりしてもらったりとかなんか言ってるんですけど、なんか自然とそのいやありがとうございますっていう言葉の感謝の言葉いろんな人から大切だよって感じで自分に発する前周りからいろいろどんどん聞かれてくる。でなんかこう、あ、最近すごいありがとうございますっていう言葉が素晴らしいんだよねっていうのがあのどんどん入ってくるんですけど、それは自分がチャンネルに合わせたからそれを引き
寄せた、ね、まず自分がそういう言葉をね、うん、たくさん使ってるよね、うん、だからそういうね、うん、言葉に波長な番組がね、うん、自分の世界にね現れてきてね、ありがとうございますっていうのは素晴らしいよっていう人がいっぱい出てくるね、
まず最高のチャンネル、うん
ね、まあ、ありがとうございますの中にはまり込んだら抜けられないと。抜けられないことないよね、自由自在よね、ありがとうございます、ね、自由自在にはまり込んでるから、ね、とらわれてないよね、自由自在よね、
自由自在にはまり込むのはいいです。
気づいた時は何か言う。
いやいや、自由自在の中ではまり込んだ。いつも自由自在だからいいです。 自由時代に進出期です。
あのさっきあの本体はありがとうございますって常にあの感謝してるっていうことで、であのあの肉体は単なるその確認ですっていうお話だったんですけど、あその確認のためにまあ1回でも何回でもいいんですよってですけど、あのありがとうさんはもう1億回以上なんかこうありがとうございますってこう唱えてるのは、
それ
は
いい確認いっぱいしてくれねえ、普通ね神様が何を与えられているかっていうね、うん、気づいてないのがいっぱいあるのよね、うん、だからその何に気づいたらいいかっていう言葉にするのが大事かもしれないよね、うん、私もねいろんな言葉をね使って確認してきてるね、まあ、その一つは新たな全徳の無限のもの輝きいっぱいというのね言葉も使ってるよね、まあ、その他にもね例えばね今7つねこれ繰り返している言葉があるよね、一つはねいつもいつも大難を無難にし無限の無限のマイナスを免除してくださってありがとうございますっていうね、二つ目はいつもいつも無限の無限のプラスを新たな全徳の無限の無限の輝きを与えてくださってありがとうございますよね、三つ目はいつもいつも無限の無限の感謝の心を湧き上がらせてくださってありがとうございますね、四つ目はいつもいつも無限の無限のプラスを神様の最高表現を感受させてくださってありがとうございますね、二つ目はいつもいつも無限の無限の感謝の前祈りを祈らせてくださってありがとうございますね、六つ目はいつもいつも無限の無限の神様の最高の手伝いをさせてくださってありがとうございますよね、七つ目はいつもいつも無限の無限の神様と一体感を実感させてくださってありがとうございますってね、まだ足りない思うよね、これではね、うん、だから そのね、あのね、7つの与えられたものに対してね、どれだけ感謝できてるかって、お礼できてるかっていうね、うん、なかなか感謝のね、お礼の感謝は追っつかないでしょ、ね、無限の無限のありがとうございます言い続けると足りないね、ね、でも本当はもっともっとたくさん与えてもらってるよね、だからありがとうございますと言い続けることによってもっともっとね気づきが増えてくるはずよね、だから無限の無限のマイナス免除してもらっているの本当はそうよね、小さいもんじゃないよね、で大難を無難に変えてっていうのもね、小さい自分にしてもそのぐらいもらってるしね、また大きくね立場を変えてみんなを自分っていうふうに見た時にねもっともっと大きいね助けもらってるよね、みんなのマイナス全部ね免除してもらってるっていうぐらいがいいよね、でプラスの方もねやっぱりそれをねしっかり認めないと受け入れにくいよね、だからその言葉に変えてしっかり受けようとする意味でね、どんなプラスを与えてもらってるかっていうね、だから無限無限の幸せいっぱいとかいろいろ数えるのがいいよね、で感謝の心も自分が起こしてしてるんじゃないしね、起こさせてもらうよね、だからもうみんな神様かっていうのがいいよね、はい、ありがとうございます。